ただいまの時刻は10時45分です。休憩前に引き続き会議を開きます。それでは厚生福祉常任委員会を代表いたしまして、質問順2番、10番、半沢俊忠議員に代表質問をお許します。
はい、10番。
はい、半沢俊忠議員。それでは10番半沢俊忠議員に1回目の質問を許します。
はい、10番半沢です。おはようございます。厚生常任委員会に、付託された代表質問を委員会の中でまとめたものを質問をいたします。これは町長の方に、前もって配布というか、お願いをしてありますので、私一時読み上げますが、一つご対応をお願いをいたします。まず1点目、質問をいたしますが、このページ1ページ目、自分自身覚悟を持ってチャレンジする。この覚悟とは実際どのような覚悟かということを聞いてくれと、こういうことでありますので、これは率直にお聞きをいたします。6つ目の、これはページ2ページでありますが、健康な暮らし、この中で高齢者の健康増進サービスを充実させるため、具体的にどのような方法を、方策を行うのか。これは現在でもこの増進のことはいろいろと町で取り組んでおります。これ以上で、以下ではないと思うんですが、以上のことだと思うんですが、お伺いをいたします。それから高齢者世帯の支援として、民間企業をも含めた支援体制の充実を図る、とありますが、具体的にどのようなことを行うものかお伺いをいたします。3点目、現役で働けるシルバー世代の就労の場の確保は具体的にどのように、して行うのかということをもお伺いをいたします。さらに、30代から人間ドックの可能に、人間ドックを可能にするということでありますが、国民健康保険から補助金を出していくということかどうか、これもお伺いをいたします。76歳以上のものも人間ドックの受診を可能とするため、後期高齢者医療広域連合にそれを要請するのか、考えはあるのかどうかということであります。それからまとめに、3ページ目でありますけれども、町民の皆様から中間地点で評価をいただきたいとありますけれども、具体的に誰がどのように評価するのかをお伺いをいたします。以上です。
はい、10番、半沢俊忠議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは厚生福祉常任委員会を代表しての半沢俊忠議員の質問にお答えをいたします。まず自分自身覚悟を持ってチャレンジする覚悟とは実際にどのような覚悟かということでございますが、この改革発策の中を書き上げるに、20代から70代までの性別職業を超えた多くの方々と語り合い、 さまざまなご意見、ご提言をお聞きしてまとめたものでございます。町を変えてくれ、元気にしてくれ、子供を預かってくれなければ働けない、働かなければ子供は育てられない、これらの声に応えて、自分自身実現に向けて真剣に取り組んでいきたい、この思いを覚悟と表したところでございます。次に、高齢者の健康増進サービスを充実させるため、具体的にどのような方策を行うのかということですが、現在も先ほどもお話がございました、温水プール体操や元気パワーアップクラブ、健康体操などの介護予防事業について、より参加しやすいよう PR に努めるとともに、事業への参加勧奨を推進してまいります。また、閉じこもりの防止や地域交流の促進など、有効な一部地域で行っている地域サロン事業を、より多くの地域で行っていただけるよう、地域に働きかけていきたいと考えております。次に、高齢者世帯の生活支援として、民間企業も含めた支援体制の充実を図るとあるが、具体的にどのようなことを行うのかということでございます。宅配サービスを利用しての買い物支援、新聞配達など、各家庭に訪問する頻度の高い事業と見守り体制の確立について、検討していきたいと思っています。今、民間企業では、あるショッピングセンターがバスを出して、回っています。これらの事柄に、こういうようなことが他の、やはり企業でも行うことができないのか、これらも含めて、やはり調査検討をしてまいりたいと思っています。次に、現役で働けるシルバー世代の就労の場の確保は具体的にどのようにして行うのか、こういうことでございます。60を過ぎた方々、知識も経験も能力も高く持っております。これらの仕事等についてシルバー人材センターの就労の場の拡大、これを連携して図っていきたい、こう思っています。人材不足が顕在化している介護職場での就労の場や、先ほどもございました子育ての場というようなこと、様々なところと連携をして検討していきたい、このように考えているところでございます。次に、30代からの人間ドックを可能にするとあるが、国民健康保険から補助金を出していくということかということでございます。国保加入者の人間ドック助成事業については、現行の40歳から74歳への助成を35歳から74歳に拡充していきたい、このように検討しているところでございます。75歳以上の方につきましても、人間ドックの受診を可能とするため、後期高齢者医療公益連合にそれを要請する考えはあるかということでございますが、後期高齢者医療公益連合にはそれらのメニューがあって、今までユーザーでは申請をしていなかった、こういうことを担当の者から聞いたところでございます。これについても、国庫加入者の人間ドックと同額程度までの助成というものは、今23,600円を多分助成をしていると思いますが、これと同程度ということはなかなか難しいとこう思います。しかし75歳以上の方々にも人間ドックが受けられるような、その公益連合に要望をして参りたいとこう思っております。具体的には今後の検討になりますけれども、だいたい1万円ぐらいできないかと、こう思っているところでございます。町民の皆様から中間地点で評価をいただきたいとありますが、具体的にどのような評価をするのかと、こういうことでございます。先ほども答弁をしました通り、具体的内容はまだ検討中でございますけれども、例えば町民代表、マンション居住者の代表の方々や民間有識者からなる評価委員会というようなものを設置して評価していただき、その結果を町の広報や ホームページで公開するといったことを考えているところでございます。以上で1回目の答弁を終わらせていただきます。
庁長の答弁が終わりました。10番半沢俊太議員に2回目の質問を許します。
はい。まあ1問目は、改革発策を作った自分のブレーンがおると、そうした人たちにと相談をしながらやるというふうに解釈をしていいのかなと思ってるんですが、その点どうでしょうか。改革発策を作った若いブレーンがいるんで、その人たちとも相談をしながら覚悟を決めるということかなと思っています。それから、高齢者の健康サービス増進を従事させる目的はどのようなことっていうことでありますが、まあ、よく、まあ、PR をする、引きこもりのないようにするとか地域サロンを広めるというふうに言われていますけれども、今こう現在でもこれをやっていますよね。だからこれ広めるということになると、まあある程度の人間も必要になるし、場所も必要になると思うんですが、まあ場所は地域の公民館を使うは何しようがいいんですが、人的に今のブレーンで役場職員のその人たちで福祉をやってる人たちのメンバーで間に合っていくのかどうか、これがまあ心配されますので、その辺まあもう一回ご答弁を願います。それから高齢者世帯の生活支援として民間企業も含めてやるという中で、まあ見回りをやらせたり買い物をやってくれるように頼んだり、まあ今でもこれはやってんですよね。なんかどうも今までの同じようなことをやってるんで一層新しみがないんですけども、まあこれをさらに充実をさせていこうっていうのが、まあ新庁長の考えだと思うんですけど、これもやはり人手が足りないね、大変だっていう声を聞いていますので、このあたりもまあ一括して含めてですね、お答えを願いたいと思います。それから現役で働けるシルバー世代の就労の場所の確保ということでありますけれども、まあ要するにさっき申し上げたように庁長が答弁しましたけれども、例えばいろんな子どもたちの面倒を見るには、OB の人たちがいっぱいいるじゃないかという中で、いみじくも庁長は、そういう人たちを活用って言い始めて、そういうことを否定して別な言葉で表現されたんで、あ、これはでも大したもんだなと思っていたんですが、まあこういうことで非常にそういう面は期待をします。そういう等で、就労の場所をね、まあ多分ほぼさんの OB の人っていうのは大概のうちでそれほどなんかしてないみたいな気がしますんで、こういう人たちに広げることをも期待もいたします。それから仕事の内容を私は、就労の場確保もそうですけれども、結構それでまたなかなか男の人は忙しい時は忙しいんですね。冬学校なんかになると人手が足りなくてどうしようもなくなってるみたいですし、これは、町の公園の囲いだけでなくて民間の人のうちのもやってるもんだからマンションもやりますんで足りないというのが現状でありますけれども、ところがこれもやっぱりなかなか仕事をしてくれる人がいないんですね。それからそうかつってなかなか辞めないでずっと頑張ってくれてる人もいるんで、これはどういうもんかと思ったりしています。働く場所によってはですね、大変なところ、人の命を預かるようなことをやってる人がいるというふうにも感じてますし、
それですけども、あと一番私が感じるのは観光地と言いながら非常にもう草はぼやものすごいですね。例えば知ってる通り中郷川原線片っ端小野川沿いそうですけれども、草をなんとかできないのかな。草刈りで今手で刈ってる人はいないわけだから、機械だけでやるわけだから、それほどの難儀でもないし、私自身も時々そういうことやってますし、それから見て余るのは枝下ろしもしてない木がいっぱいありますよね。万年橋の周辺なんかそうですけども、あれなんかもう枝下ろしどころじゃなくて元から切ってもらってもみじでも植えてもらったらよっぽどいいなとこう思っていますんで、そういう新たなですね仕事を増やしていかなかったらいかんし、それが毎日まあ、木を切るのはなかなか年寄りの面倒だとか枝下ろすの面倒だとかってことになれば、これはまあ A ランク B ランク C ランク、まあ独演もありますけれども、そういう仕事のないね、企業の方に回してでもあの辺りはきちんとする、あるいはコスモスマラソンだってコスモスはどこで探すか顕微鏡で見なきゃわからんほどコスモスがないんだよね、マッチョのあのと言いながら、それだってね年寄りに植えてもらう、あるいは善意の人はあれですよ、植えてくれてる人いっぱいいますよ、そういうのにまあまあ示唆をしていただくなりしてやってもらいたい、そして観光の街を作る、景観のいい街を作りたい、私はいつもそう思っています。まあそのことも含めて考えを伺います。それから30代からの人間ドックの問題でありますけども、まあ今度は35歳から74歳に拡大するとかっていうふうなことを両方含めて、お答えが、別々ですけど含めて、お答えを受け止めていますが、非常にまあまあいいことでありますけれども、まあ伊沢の町の場合は前の課長が頑張ってくれて、もう年で自分もかなりになっている人でありますけれども、県内一のその保険料の安い町を作ってくれました。さらにそれを継続してやってくれていますので、まあ伊沢の町の場合はわりかしそういう面ではいい方向に行ってる模範的な町だなと私も思っていますが、まあ、さらにこれをまあ充実してくれるということで、その体制よりも受ける人たちのまあ門を広げるといいますかね、ということは非常にいいことだと思いますけれども、まあみんなお金が伴う問題でありますので、そのあたりのことをね、町長の歳費を削ってやるかボーナス削ってやるか分かりませんけれども、まあまあそういううまい話、うまい方法があったらね、こう思ってるんだと通告してるんですから、私はこう思ってるんだよっていう話をしてほしいなと思います。まあこの後のまとめの3は一番最後にしますので、以上1回2回目の質問にしていただきます。
はい、半沢俊沢議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
議長、
はい、
それでは半沢議員の2回目の質問にお答えをいたします。最初の覚悟の問題でございますが、この若い人と相談してということですけれども、そのようなことはなくて、いわゆるこの多くの方々から声をお聞きした、そのことに対して実現に向けて取り組んでいくというその覚悟を申し上げたことでございますので、私の個人の問題でございます。次にこの2番目の 高齢者の健康増進サービスの問題でございます。まあ、広めていく、これよりもっともっと、まあ、PR して、これを使っていただく方を増やしていくということと、その場所があったとしても人的にはどうするのかと、まあ、こういうお話がございました。確かに肩骨温水体操の、まあ、アシスタントやですね、などの方々と前にお話があったときに、一時期3年間で5億円歳出削減を行うんだと、こういうことがございました。その折一律全部の予算を落としていくと、こういう時に、話し合いが持たれて、その時その方々がこのように言ったことを今でも強く思っています。それは一生懸命やってるのに分かってもらえなくて残念だという言葉を飲み込んで涙を流しておりました。したがってやはり、民間とまた私どもこの行政とが連携して共同という体制を取るときには、それなりのやはり報酬という部分をつけていくということもとても大事なことではないか。高くすればいいというものではなくて、やはりその方々の気持ちに応えていく予算付けをしていくということによって、この人的な問題というのを解決できないかな、このように思っています。これ2と3と、まあ、大体同じようでございますが、4番目のこのシルバーの働く場の確保ということでございますが、まあ、これについても団塊の世代というのがものすごくガサッと抜けます。その方々はあの高度経済成長の中で様々な資格や知識や経験というものを持っておりますので、この方々にその保護さんの問題、あるいは看護師さんの問題、様々なことがあると思います。ただ今のこの傾向2と3、いわゆるこの健康な暮らしということを考えて、私が思ってみるに、女性の方々はどちらかというと自分の暮らしぶり、あるいは健康というのにとても考えを強く持っています。ところが男の人はどちらかというと働きたい、元気のうちには働きたいというようなことで、この温水体操なんかの文法を見てもほとんどが女性の方であります。男性は少なくなってきていますので、そこいらあたりのことも含めて、やはりその、PR 啓蒙というものをしていった上で、この働く場の中にその男性の、ちょっと話が逆転しましたね。そうなった時に、その保護さんや看護婦さんやそういう方々にやはり入って仕事をしていただきたい、まあ、このように思っています。あとこの観光地草ぼうぼうで長子河原線、なんとか、まあ、できないかと、こういうことでございますが、まあ、日頃から犯罪議員は剣道やあるいは町道で、草刈りをしていただいています。町にとっては大変ありがたい存在の方だと、こういうふうに思っています。多くの方々がそういうボランティア的な精神を持っていくということがとても大事だと思います。これらについてもやはり、町民の皆様方とやはり、協力をする中で進めていかなければならないと思いますし、新たなこの仕事を出すということについても、観光地ユーザーにとってご指摘の通り、景観というものは極めて重要なことだと思いますので、これらのことについても財政と協議をする中でまた検討してまいりたいと、こう思っています。30代の人間ドック、このことは35歳からということでお話をさせていただきました。若くして亡くなっている方を見ています。子供がまだ3つや4つや小学生、もしきちんとしたドックやそういう健康診断というものを受けていることができれば、このようなことにならなかったのではないか、働く若い人たちの支援をしていくという一環としてこれをまあ考えたところでございます。現在、人間ドックについては40歳までということですけれども、この35から39まで延長することで約150人の方が対象となります。 ただ今のドックの受診率、これを高めていかなければなりませんが、平均的に24年度から20年のデータを見ると、大体が 26、7% で推移をしています。したがって、この、もし受診率でいったときは、約97、8万ということになると思います。若い人に限って受診の機会や、それらのことが、まあ、仕事が忙しいというようなこともあって、受けておりませんけれども、ぜひ、多くの若い人たちをはじめ、このドックを受けられる方々、まあ、受診率を高めていく、このことに取り組みをしていきたいと、こう思っています。また、75歳以上の方々についても、前々から、そういう、その、ご要望がございました。これについても、財政の方との相談をする中で、来年度から、これを1万円助成をするという形で、行っていきたいと、まあ、こう考えているところでございます。まあ、医療費が先ほども申し、お話がございましたように、様々なこの町の取り組みや、あるいはケアマネージャーさんをはじめ、健康福祉課の皆さん方の力強い取り組みで、医療費が少なくなって、かつ元気なお年寄りが増えているという実態がございます。これらの方々にさらにやはり頑張っていただきたい、こう思っているところでございます。以上で2回目を終わります。
町長の答弁が終わりました。10番半沢俊太議員に3回目の質問を入れします。
はい、ありがとうございました。高齢者のことについて、申し上げます。高齢者のサービスを充実させるということで、一言お聞きしたいと思うんですが、実は伊沢町の中で、マンションが町に納付する税額は莫大なものであります。町全体よりもマンションからの税金が多いようなところもございます。しかしながらマンションに、まあ、高齢者あるいは独居老人というような人がかなり、おって、それにもやはり伊沢町のケアマネとかそういう人たちがこう行って、まあ町民ですので、まあ面倒を見なければならないという言い方はいけませんが、一生懸命、従事してくれています。これは、どうも、まだまだ、増えても減らないというふうに私は思っています。そうした時にもやっぱり人的、体制が整わなかったり、いろんな形になって、しまって、大変な事態が来るかなと思ってんですが、まあ本人もマンションの方がいっぱいいて、申し上げにくいところもありますけれども、やはりそうした対策をするったって人の買ったマンションに来ちゃなんねえってわけにもいかないし、困ったもんだけれども、まあまあ、それにかかることは十分にしてやらなくちゃなんない、私も思っています。ですけれども、それに対するやはりかなりの分、人的あれが足りない、なると思うんです。したがってそのための、まあ、予算ジャブジャブ増やせればいいんですけれども、まあまあ、かといって人手がなければ面倒見れないっていうのも現状ですので、そのあたりちょうちょね、どういうふうに考えるか、人手増やすって一言言えばあれなんだけども、そのあたり、なんとか、明確な答えをしてあげてほしいと思っているんです。これは、まあ、残念ながら、言い方は悪いけども、伊沢町に貢献をしていない人が来てるんですよ、はっきり言って。ね、これは個人のことですので、伊沢の町に大事の人生、空気のいいところです。ね、住みたいっていうのもわかりますし、いいことだと思うんですけども、残念ながら、ね、独居になっている人もおったり、そういう人も来てるのが現状ですので、それに対する比重が、まあ、マンションからいっぱい税金ももらってるから、やったっていいです。だから、 その辺をきちんと答弁をしてほしい、人間を増やすというふうな形にしてほしいと。それがね、お年寄りに優しい町づくりになるんじゃないかなというふうに考えますので、その点一つお伺いをいたします。あと、温水体操であるとかいろんなこと、これは温水体操っていうのは、まあ、ね、今は病院の中でやっていますけれども、考え方を変えれば、マンションをお借りしてやったっていいわけですし、ね、その方が、トレーナーが行くだけで済むからね、いいんじゃないかなと思いますが、そのあたりもですね、早々そこら中に、プール作ってやるわけにもいけませんし、まあ、あるプールを利用するっていうのも手でありますけれども、そのあたりの対応ね、町長の方で、考えがあったらね、8作でも9作でもみんな見てよく調べて、お答え願いたいとこう思うんですが、心構え、金もかかりますけれども、まあ、取ってる分もあるわけですから、お答えをお願いします。これで3回目終わります。
半沢議員、通告文の中でもう一つ質問がされてない部分があります
よろし
いで
しょうか。はい、失礼しました。まあ、町民の皆さんから中間地点で評価をいただきたいとありますけれども、具体的に誰がどのように評価をするのか。で、その辺も明確にお答えを願いたいとこう思います。失礼しました。
はい、10番半沢俊太議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは半沢議員の3回目の質問に対してお答えをいたします。この高齢者のサービスのことで、まあ、マンションのことがお話がございました。58棟1万5000世帯いて、現在、町民になられている方が約800人おられるわけでございます。まあ、人的体制が整うかということでございますけれども、このマンションの方々に疲れてもやはり、湯沢町にとって大変大きな貢献を私はしていただいているというふうに思っています。例えばボランティア、あるいはさまざまなところでそれぞれの今まで培ってきた知識というものを私たちに、いわゆる外部からの目線で湯沢町に貢献をしていただいていると思いますので、この人的な体制というのは同じ町民でございますから、同じような対応をしていかなければならないわけでございます。この人的な体制を整えるためにどのようにしていくかということについては今後検討していかなければなりませんけれども、湯沢町は交付税措置される団体になっております。したがってこれらのことについてもそれらのことも含めて、やっていくことができるのではないか、このように思っているところでございます。次にこの中間地点についてということでございますけれども、先ほども申し上げたようにこれから具体的な練り上げをしていきたいと思っておりますが、町民の皆さんやマンション居住の方々、あるいは有識者の方々からこの委員会的な部分を作った上で、そしてご評価をいただき、このことについてホームページやあるいは広報誌で出させていただきたいと、まあ、このように考えているところでございます。以上でご答弁を終わらせていただきます。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして厚生福祉常任委員会の代表質問を終わります。